皆さんこんばんは、三つみです。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今夜も SDGs クエスト未来甲子園から2021年度首都圏大会でアクションアイデア優秀賞を受賞した筑波大学附属坂戸高等学校のチームミントの皆さんとリモートでつながっています。今夜も登場してくれるのはこちらの3人です。
こんばんは、筑波大学附属坂戸高等学校3年の田沼いつきです。
同じく筑坂3年の鈴木花乃です。よろしくお願いします。
同じく筑波大学附属坂戸高校の3年のファサマーベルスです。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
筑坂って略すんですね。
略しちゃいました。
2日目にして発見です。まあ、この SDGs クエスト未来甲子園、みんなは何月ぐらいにこの未来甲子園があるよっていうのを知ったんですか？
12月ぐらいです。
はい。
でも実はそのミントの皆さんは SDGs クエスト未来甲子園のアクションアイデアエントリーする前から行動されてたんですよね。
はい、私たちは2年生の筑坂グローバルアクションプログラムという授業の一環で、社会課題の解決に向けて、私たちのグループは日本の難民認定率、難民問題の認知度を上げる活動を始めました。で、アクションとしては1回目は難民問題に関するディスカッションイベントを開催して、2回目は難民問題の映画である東京クルムの自主上映会を行いました。
その1度目のディスカッションはいつの何月ぐらいにやったんですか？
1回目のオンラインディスカッションイベントは10月で、東京クルド難民ドキュメンタリーの自主上映会は、その2ヶ月後の12月に行いました。
ディスカッションには、仮放免者の方、当事者の方を何名かお招きして、その当事者としてその日本での暮らしにはつらかったこと、入管での現状などについて話してもらって、でそこからグループに分かれて、最初の講義で聞けなかったことをもっと詳しく聞いたり、あとは難民問題をどのようにすればもっと広めていけるのかっていうのをお話ししたりもしました。
そのディスカッションに実際にこう来てくれた方たち、当事者の方たちはどこからの方たちだったんですか？
バングラデシュの方だったりとか、あとアジア圏からの難民の方だったりとか、アフリカから来た難民の方もこのディスカッションイベントに参加していただきました。
うん、花野さんが昨日のお話の中ですごい、その暗闇の中とか闇の中、私たちには見えてこない問題点をすごく感じたというふうにおっしゃっていたんですが、そういった当事者である方たちから聞いた中で、はい、そんなことがあるのってこう印象に残っていることあれば教えてください。
カリフォルニアの方だったっていうのは、難民として認められてはいないけど、ある一定の期間外に出られる人たちのことを指すんですけれども、そのカリフォルニアの方たちも勝手に県をまたいで移動しちゃダメだったりだとか、あとは県に入らせてもらえなかったりだとか、働くことも許されないなど、生活が困難になってしまうっていう現状を知ることができました。
でそういったこう問題点が上がってきた中で、ミントの皆さんはとにかく認知度を上げていかなければということで、次に起こされたアクションが東京クルドの上映会。
はい、この難民東京クルドの上映会は、この筑坂の教室で自主上映会してみようということで、それまでいろいろポスター制作だったりだとかいろいろ大変だったんですけど、12月になんとか地域の方だったりとかお招きして、80名弱の方にお越しいただきました。
80名弱の方に、まあ、来ていただけたということなんですけど、東京クルド見られた方、みんなの活動を知った方、どんな感想を持たれてました？
まずディスカッションイベントに来てくださった方々は、その事前アンケートでは難民問題について聞いたことある程度だったんですけど、すごい結構興味を持ってたっていう人が多かったり、あとはもっと知りたい、難民問題についてもっと知りたいとか、こういうことが本当に起きてるっていう の知らなかったとか、そういう意見をいっぱいもらえて、映画の上映会ではより詳しい現状を映画で見てもらった感じなので、ディスカッションイベントより分かりやすかったっていう意見がありました。あとは監督さん、その映画の監督さんもお招きしたので、その監督さんからの話を聞いて、結構多分心を動かされた方が結構いました。
私はまだ東京クルドを見たことがないので、まずは見るところから始めてみようっていうふうに思うんですけど、ミントは、まあ、先にまずアクションを始めていて、でそこから、まあ、この SDGs クエスト未来甲子園っていうのを見つけてこうエントリーっていう流れなんですけど、それはなぜ参加してみようと思われたんですか？
ちょうど12月の映画上映会が終わって、次どうしようと迷っていたところだったので、そのリフレクションとしてもいいのではないかというご提案を受けまして、じゃあこれに参加しようということで参加させていただきました。
まあ、それによって多分ミントの活動を知ってもらえたと思うんですが、ここで止まるミントじゃないと私は思っているので、今後の活動予定とかあればぜひ聞かせてください。
はい、2つイベントが終わって、次の8月の11日の日に埼玉県の小川町で難民の方々の民族衣装のファッションショーを行う予定 でこれは私たち本当に高校さん、みんな高校3年生で受験シーズン真っ只中でとても忙しいので、その今までずっと一緒に協力してきた外部の団体の方と協力してやってるんですけれども、それで高校3年生なのでもう卒業しちゃうので、でもこれからもつくさかでこの難民の認知度を上げるっていうこの活動は、つくさかでもぜひそのまま下の後輩たちにぜひとも継続してやっていただきたいなっていうふうには思ってます。
その状況などはどうやったら私たち知ること、追いかけることできますかね？
私たちの筑波大学附属坂戸高等学校のホームページに今日のつくさかっていう、そこで小さな活動でも学校のことを取り上げてくれて、私たちの SDGs クエストに参加した様子だったり、まあ、このラジオに出演した様子も多分のっけてもらえると思いますので、私たちが何か活動したり活動の予告だったりをそこのホームページで確認できると思います。
はい、ありがとうございます。では後ほどそちらのリンク先をキープグリーン&ブルー番組サイトにも掲載しておきます。それではリクエストをお届けしたいんですが、今夜はどなたが選んでくれましたか？
はい、花野がリクエストしてもいいですか？
はい、お願いします。
西野カナさんの Go for it っていう曲なんですけど、私チアダンスをやってたんですけど、本当に大好きな曲で、恋愛ソングだけど曲調もすごい楽しくなるような元気が出る曲なので、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらな。あと私の友達とか間でもすごい流行ってる曲なので、みんなにも聴いてほしいなっていう思いでリクエストしました。お願いします。
はい、ありがとうございます。 FM 横浜からお届けしているキープグリーン&ブルー、今回筑波大学附属坂戸高等学校のチームミントが受賞したアクションアイデアスポットライティングリフュージーズについては、同じく番組サイトから、リンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。みんな受験勉強で忙しい中本当ありがとうございました。今夜リモートでつながったのは、今年の3月開催 SDGs クエスト未来甲子園2021首都圏大会で見事アクションアイデア優秀賞を受賞された筑波大学附属坂戸高等学校のチームミントから田沼樹さん、鈴木花野さん、ファさん、マーベラスさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。